タックポッドキャスト始まります。2018年10月26日タックポッドキャスト2第15回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナー、今日はニュースのコーナーから登場してもらう予定ですが、そちらからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。 AJ も大阪が終わりましたが、まあその中で大井先生にお話してもらった中にもあったことです。 AJ も大阪についてはニュースのコーナー以降いろいろお届けしますんで、オープニングはちょっと違う話をします。アップルがですね、10月30日の現地時間午前10時からニューヨークでスペシャルイベントを開催するということを発表しました。もう話題になってますね。日本ではその日、同じ日のですね、23時からとなってます。今回そのちょっと話題になってるのは、公式のページのこのアップルマークっていうんですか、リンゴマークがリロードするたびに形が変わったりとかですね、いろいろ言われてます。これは事実ですが、噂もいろいろあります。噂ではiPad Pro が新しいの出るんじゃないかだとか、この噂についてですね、エンガジェットジャパンの記事からちょっとオープニング取り上げたいと思います。アップル前代未聞の招待状で10月30日イベントを告知、ニューヨークで何が発表されるか徹底予想という記事ですね。エンガジェットの方にもニューヨークで開催されるイベントの招待状が届きました。その招待状のリンゴのイラストが違うと、ちょっとさっきも言いましたけど、ウェブページでは毎回リロードするたびに違うということなんですね。でキーノートのプレゼン開始は現地時間で午前10時、日本では同じ日の23時11時となるということです。この番組の配信の次の週の火曜日というふうになりますね。先日のイベントではね、新しい iPhone が発売されましたけれども、次言われてるのは iOS12 の進化からもですね、下からスワイプするとホーム画面に戻るということがあるように、 iPad Pro が新しいのが出るというのは間違いないんじゃないかと言われてますね。ものすごく細いベゼルのディスプレイ、外側が細いということですね。さらにはフェイス ID が搭載というような噂になってますが、どうなんですかね。まあ、ホームボタンの廃止っていうのは実際ありそうですけれどもね、えどうなるんですかね、はい、でフェイス ID が、ランドスケープモード、つまり横置きでも対応するんじゃないかとも言われていますね。でこのさらにまことしやかに言われてるのは、ライトニングポートがなくなって USB-C になるんじゃないかというふうに言われてますが、これどうなんですかね。その噂は来年からだって噂もあるし、まあいろいろありますけど、新しい iPad Pro ね、出てもらいたいなとは思いますよね。ペンシルもその一緒に、まあ言っちゃいましょうか、新型 Apple Pencil も登場するだろうと言われています。この新しいペンシルは現行モデルで、ね、使えるかどうかもわからんということですし、まあそれはわからんでしょうね。まだね、何も発表してないんですからね。さっきのライトニングと USB-C の話も少しでも薄くするためじゃないかって言われてるんですね。もしかしたら6ミリぐらいになって、そしてヘッドホン端子がなくなると言われてます。ヘッドホン端子がなくなるのはもう iPhone の方では当たり前の流れでしたよね。普通のヘッドホン端子がなくなってライトニングしました。でもライトニングの形状っていうのは外からピンを支える形状ですから、USB-C のように内側から支える形状ではありませんので、やはりコネクターが受け側の方の話ですが大きくなるということがあるようですよね。はい、この iPad 新しいので安かったらいいんですけどね。昨日ね、AJ も大阪でもやっぱり 12.9 インチの iPad Pro 持ってる方何人かいました。スタッフの岸田さんだとか Adobe の中尾さんとか見て、うわでかいなと思ったんですけど、それでもやっぱりベゼルは広いタイプですから、これ今度のやつでね、今の iPad Pro 10.5 インチなんかと一緒でベゼルが狭くなると十分大きな画面になりますから、これはもう驚きと言いますか便利になるんだろうなということで、そこはワクワクしますね。そしてさらに言われているのは、新型の MacBook Air が出るんじゃないかと言われています。 MacBook Air って2015年に新しくなってから3年も進化が止まってるんですよね。で MacBook Pro はもちろん新しいの出てますし、 MacBook も進化してますが、 MacBook Air はずっと止まってしまってるんですね。 Air って入門シリーズとして安いということでおすすめできる機種ですから、これが止まってるとね、やっぱり Apple としてもなんかいろいろ問題あるんじゃないかなと思ってたんですが、これ噂ですよ、噂ですが、このエンガジェットの記事によりますと、安価な MacBook Air が登場するんじゃないかというふうに言われてます。はい、ここから全て噂ですからね、今までもそうですけど、今の MacBook を下回る価格で出ると、そして まあ、価格もそうですけれども、ディスプレイサイズは13インチになって MacBook Pro と同じぐらいの解像度の 2560×1600 ピクセルじゃないかというふうに言われてるんですよね。いやまあまあまあ、それも噂ですけどね、あくまで噂です。どうなんですかね。でも iPad Pro が出てくれて、来年には Adobe CC とか Adobe のアプリがネイティブに iPad で使えるようになるという、まあ、iPad だけで、今はその補助的なアプリですけれども iPad だけで使えるようになるというふうになってますし、 Adobe Max でもフィル・シラーさんが、ね、Adobe のイベントに出てきてね、お話ししてましたから、もしかしてこの噂は本当なんじゃないかなと思って、 iPad Pro がいよいよ MacBook に置き換わるようなことになる、いよいよそうなってくるのかなと思って、そうすると今度 MacBook Air が出てくるというのも納得できるんです。私としてはね、安いもん出して、まあ、そっちはそっちで頑張ってねっていうことなのかなとは思います。でもね、 Apple のこの発表会の前のこれ噂はね、ほとんど噂でどうなるか分かんないですもんね。でも iPhone の XS Max の時に、そんな Max なんて名前出るわけねえじゃんって言ってね、噂で言うとったら本当に出ちゃったんで、私はちょっとショックでしたけどね。いろんな噂あるんですけど、まあ注目してるのはこの2つです。例えばあれ、エアパワーどうなったんですかね。エアポッドもワイヤレスでできるということで、そのエアパワーの上で Apple Watch も AirPods も iPhone も充電できるという話になってたはずというか、なるって言ってたけど、これ出るかもしれないですね。これ出てもらうと私はまあありがたいですね。全部いっぺんに充電できますから。ただ私この XS シリーズは全部パスしとって、まあ8プラと 6S ですから、あんまり恩恵を受けれないのかなと思うんですけど、8プラはね、今ベルキンの 7.5W の充電器使ってますんで、結構それはいいんでですね。そうなるとあれですね、この周辺機器のメーカーさんは今からいろいろ練り直して、ケースも出さなあかんわ、周辺機器も出さなあかんわ、何よりもライトニングの端子がなくなるということであれば、新しいコネクタでサードパーティー製が、まあ、ちょっと時間かかるとは思うんですけれども、そうなってきて、まあ、最初は電源、その後ディスプレイとして出力とかってなるんでしょうね。流れとしては、私のところの MacBook、 あとは MacBook Pro 両方 USB-C しか今口ありませんが、それと同じで iPad も USB-C のみになって、外付けのまた拡張ボードっていうんですかね、私も今使ってますけれども、有線のイーサネットや HDMI、 それに USB-A、 それから SD カード読んだりというのができるというものがね、共通で使えるようになったりすると便利になってきますね。そうなると本当にいよいよ MacOS と iOS の境目っていうのも本当なくなってくると思います。私はね、融合していく方向に行ってもらいたいんですが、 Apple 自体がそれは否定してますけど、実際どうなんでしょうね。その否定したことがね、後で起こったっていうことは Apple の話ではよくあることですから、まあまあ話半分と言いますかね、我々も自分たちの想像でいろいろ楽しみたいと思います。はい、今日のオープニングは Apple が来週の10月30日午前10時、日本時間では23時からニューヨークのブリックリンでスペシャルイベントを開催するということを発表しました。ワクワクする製品が出るといいですね。今週のニュースは AUGM 大阪オクトーバー2018のインタビューをお届けしたいと思います。
はい、
いつもはコメントのコーナーからの北尾さんに今日は来てもらってます。
よろしくお願いします。
では行きたいと思います。
はい、
まずは1本目、ワンボタンの声松尾さんのインタビュー聞いてください。
はい、
10月の AUGM 大阪会場でワンボタンの声の松尾さんご来場いただいてます。
あ、こんにちは、松尾です。このガラス張りの綺麗な建物、ここアップルパークでしたっけ？
そうですね、あの柱がないから多分スティーブ・ジョブズシアターの方じゃないですか。
ですね、ですね、はい。
私は多分ですけど、はい、大阪電気通信大学の寝屋川駅前キャンパスだと思います。
そう、あ、失礼しました
あれ、妻夫木聡じゃないんですか今日は？
あ、はい、あ、その一発目それ忘れてました。妻夫木聡です。
妻夫木聡さんです。はい、今日はもうあれですか、ちょっとお時間ないみたいで帰られるようですけど。
そうなんです、はい、ちょっとあの帰る直前に魚井先生のお話聞けて 良かったなと思いますけども、はい、
エール大阪は今回も松尾さんもそうだったんですけど、特にあの参加登録なくても来ていただいて立ち見でよかったら来てもらえるという方針でやってますが、はい、どうですかねこれ。
私今回もう直前までちょっと行けるかどうか分かんなかったんですけども、はい、それでもフラッと来れて、ただあのなんか事前登録ないと2万円払わないといけないみたいな、そういうシステムもちょっとコンビニに挟んだんですけど、はい、
あの AUG もそれに対して悪い印象を与えるのをやめてもらっていいですか。
いやいやいや、いや大東さん自身の口からねさっき聞いた気もするんですけど、あのまあすいません、私の勘違いだったらすいません、はい、
そうですね、一応請求はしたけれども、はい、請求しただけで取ってませんので、
はい、取ってないですね、取ってないです、はい、あの皆さんあの、はい、ご心配なさらずに、はい、未登録でも来ていただいたらとね思いますけども、はい、
そうですね。本田の声私も聞いてますけど、本田さん今回の新しい iPhone はどうでしたっけ。
私ですか、はい、あの 10S Max に買い替えました。はい、
山田さんも来てますけど、山田さんは 10S Max 買ってないですね。
山田さん今考え中みたいですね。もう僕ずっとあの Max みたいな感じで、はい、押してはいるんですけども、はい、
番組聞かせてもらうとなんかだいぶ松尾さんがね、俺は 10S Max やしみたいな感じのノリでだいぶやられてるんで。
いやいやいや、そんなドヤ感出してないつもりなんですけどね、おかしいですね。
いや、めちゃめちゃドヤ感出してますけどね。
まあ、まあ、ちょっとあの最大容量ではありますけどね、別にそんなドヤ感、あの正常進化やから買い替えましたぐらいの自然な感じだと思うんですけど、はい、
今出た言葉ですが、最大容量の話よく出ますよね最近今もたんで。
そうですね、聞かれてもないのに最大容量って言ってしまうみたいな、あこれ容量いくつか聞かれてんのかなって思っちゃって、はい最大容量ですみたいな、はい、
そういうわけなんですね、はい、もう仕方なく答えてるっていうことなんですね。
そうですね、あのこれ求められてんのかなみたいな、あのマシンラーニング的な返しですよね、はい、
マシンラーニング AI ではなくマシンラーニング、はいはい、
あそうですよね、あのそうさっき魚井先生がApple AI っていう言葉を使わないというか、まあ、明確に分けてるっていうんですかね、あのマシンラーニングっていう言葉をねよく使ってるみたいですけど、はい、
やっぱりこう今もね魚井先生のお話、山村さんのお話出ましたけど、 AGM 大阪には、まあ、皆さんご存知にまず魚井先生はもちろんスタッフですし、はい、山村さんもスタッフです、はい、で潤さんもスタッフです、はい、松尾さんはね、まあ、お忙しいからスタッフではないんですけど、はい、よくこうやって来ていただいてて、はい、もちろん私は代表させてもらって、はい、うちの番組パートナーの北尾さんは、はい、あのまたスタッフなんですよね、はいはいはい、AGM 大阪とやっぱりこの大阪系ポッドキャストが深い関わりがありますね。
あもうズブズブの関係ですね。あ言葉が悪いズブズブいて、あの深い関係、はい、そうです、はい、
大阪の UG の集まりっていうのもあるんですけど、そういうところに皆さんねなかなか会えないと思ってるかもしれませんが、UG も大阪年3回やってますから、はい、来れば松尾さんも大抵来られてますよね。
はい、あのできるだけ来たいとは思ってます。はい、
最近あのマグネットではお見かけしませんが、UG も大阪には来ると、
はい、どうしても平日の夜がちょっとあの行きにくいんですね。はい、
私もマグネットにはできるだけ顔を出すように、だいぶあのクレオ大阪やったら近いからですね、行くようにしてるんですよ。
お家も割と近い。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。はい。というわけで、AGM 大阪、はい、今日皆さんに来ていただきまして、ワンボタンの声でタックポッドキャストのメンバーもいます。ぜひ皆さんとまたお会いしたいと思います。妻吹里さん、ありがとうございました。
妻吹でした。バイバイ。あ、こんなん言わへん。妻吹さん、こんなん言わへん。はい。
松田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、妻夫木聡さんがなんとインタビューに答えていただきました。
いや違うと思うで、ワンボタンの松田さんと思うで
言ってたやん本人が、ね、妻夫木聡です。
言うとったね、言うとったけどさ、
ありがたいですね、なん
とありがたいですね。松田さんは、はい、あのいつもね来られるんですけど、ちょっとお忙しいのでだいたい途中で帰られるパターンなんですよね。
はい、私今回お会いできませんでした。
あそうね、ワンボタンの声のメンバーはさっきもねインタビューあったけど、大井先生と山村さんは会場にいますけど、松尾さんは時々しか来られないし、松尾さんってあんまりあれでしょ SNS とかで顔も出されないじゃないですか。
そうですね、
だから松尾さんっていうのを知らなかったっていうことがよくあるんですよ皆さん。
確かに
今回も多分ね松尾さんに会いたかったけど、松尾さん知らない間に帰ってたという人何人かやっぱおったと思いますわ。エジム大阪来ていただくと、まあ、ワンボタンの声 iPhone 小町のジュンさんとかですね、はい、天王寺アップロードの我々も、はい、あのお会いすることできますので皆さんお越しくださいね。
はい、
はい、次はですね
ベルキンの石井さん、それとベルキンの中のブランドであるリンクシスの八島さんのインタビューです。
はい、
10月20日、AUGM 大阪懇親会の会場、ベルキンの石井さんとベルキンのリンクシスの八島さん、それとうちの北野さん、今おったんですが後で参加してもらいましょう。はい、今日 AUGM 大阪、石井さんありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ベルキンさんはいつも素晴らしい製品を、今日もね45W の充電器ですね、買う権利を今日はちょっといただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
また届けてください。
ありがとうございます、
は
い、
さらには今回はベルキンさんの中のリンクスというブランドで八島さんにも来ていただきました。ありがとうございます。
あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。
はい、北尾さんも来ました。
北尾です。
はい、そういうわけで今日はベロップのお話聞かせていただいたんですけども、一押しのところ八島さん、もう一回この聞いてる方にお願いします。
ベロップ、あのリンクスの新しいメッシュのタイプのルーターになります。で、まあ、すでにご存知だと思いますが、アップルストアで販売してるんですけれども、11月の9日から、一般の量販店で発売します。今後メッシュタイプの方が広く広まると思いますので、今お買い得かなと思っておりますので、お試しいただければと思います。
今まではアップルストアで売ってたということなんですね。
そうですね、今年8月7月からですかね、ストアでちょっと先行販売になって、まあ、今回11月9日から、一般販売スタートということになってます。
一般販売ということは、あの量販店で買えると。
そうですね、はい、
量販店で買える。今のところトライバンドのやつとデュアルバンド、
トライバンドとデュアルバンドの2タイプになります。
トライバンドとデュアルバンド、八島さん具体的にと言いますか、簡単に言うとどんな風に。
簡単に言うと3車線の道路か2車線の道路かっていうか、で帯域としては 2.4 ギガ5ギガ5ギガっていうのがトライバンドで、デュアルバンドは 2.4 ギガと5ギガという2本しか持ってないっていうところが違いですね、
は
い、
じゃあ一般的に無線 LAN で昔から使われてる 2.4 ギガと最近ね流行ってる5ギガ、それがデュアルバンドの方は1本ずつ、それに対してトライバンドの方は5ギガが2本ということで、かなりスピードが期待できるということですかね。
そうですね、スピードとあと安定したネットワークが確立できるかなと思ってます。
私はもう予約させてもらったんですけど、あのうちの家そんなに広くないんですけれども、まあ3部屋あるんですが、これ2個で十分ということでいいんですよね。
建物の構造とかに、ね、よりますけども、多分日本の家屋だと2個で多分十分じゃないかなと思います。もちろん3階建てとか広い家だと3個とかそういうのは必要になるかなと思ったりします。
うちは猫がうるちょうしてるんですけど、猫によって電波が遮断されることはありませんかね。
猫が上に乗っかっちゃうと、もしかしたら遮断されるかもしれませんけども、
本体があのほんのりあったかいんで、もしかしたら猫が近くに寄ってくる可能性はなきにしもあらずですね。
猫の好きな環境ってことですよね。
そっか、分かりました。うちのエアマックって平たいじゃないですか、あの上で猫いつも寝てるんですよ。
あったかいからですね、残念ながら。
あれでスピード落ちてるんや。
そう、いやいやいや違うと思います
ってことはベロップは縦長ですよね、高さ20センチぐらい。
そうですね、20センチぐらい。そうです、はい、
で4センチぐらい角でかっこいいんですよね、メッシュのなんかこうピッてなっとってる、
はい、ただそこからあのアロマみたいなの出ないです、そこだけ
は。あ、出ないんや。出ると思っとったやろ。
じゃあ出るんじゃないですか本当は。
下がるらしいですよ、アロマ入れるところないです。ごめんなさい、すいません、すいません、
あのすいません、メーカーの方なんで正確なこと言ってるみたいな。はい、あ、そうなんですね。いや本当に今日私あの製品のお話ね、八島さんからこれでいただいてよく分かりました。いろいろありますけれども、メッシュにするとその基地局が切り替わるタイミングを気にせずどんどん渡っていけるということで、スピードの低下がないということでよろしいですね。
それもそうですし、あとは広さとかっていうところも当然カバーが範囲が大きいので、そこら辺も安定したものを提供できるのかなと思ったりしてます。
いやー、よく分かりました。私もですね、もちろん今回初体験でどうなるか番組のお話したいと思いますし、これからも皆さんもね、 Wi-Fi のメッシュ Wi-Fi ってこれからどんどん主流になってくると思いますので、皆さんにもこの魅力を伝えれたらなと思います。はい、石井さん、八島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
はい、石井さんと八島さんのお話でした。
ななななですよね。
そうね、ご本人もね、あのプレゼンの時に、はい、出しましたからね、その写真似てるって言って
よかった。
声は決して似てなかったですけどね、お姿は似てましたね。八島さん、
前髪ですよね。
あの感じ、メガネと。
はい、おそらく
ベルキンさんね、いつもあの安全性の高い製品を出してるってイメージなんですが、今回はリンクシっていう、はい、
昔々日本にも来てたブランドをベルキンが買って、そして今度また日本に再デビューするということなんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、あのベロップは実はアップルストアではもう売ってるんですよ。
はい、
要はアップル系では売ってるっていうことですね。
うん、
でそれをベルキンさんのリンクシスブランドで売り出すチャンネルができたということなんです。
お
お。私予約させてもらったんで、まあ、11月の発売の時には届くのかなと思って、その後ねこの録音環境も多分改善するぐらい早くなればいいなと思ってます。
はい、
姫んちもの Wi-Fi は どこの使ってるの？
バッファローです。
ああ、バッファローね、名古屋のバッファロー。言い方は悪いですけど、そんなに大きくない部屋であれば1個でいいんでしょうけど、
はい、
やっぱりあの壁があって部屋が分かれるとこういうメッシュ Wi-Fi の方がいいですというふうになってますね。
うん、うちあの実家はやっぱり1階だとなんとなく大丈夫なんですけど、2階になるとやっぱりちょっと接続しにくくなるんですよね。
うんうんうん、そうだね。そういう時にやっぱりね、あの八嶋さんのプレゼンもあったでしょ、1階2階3階に置くといいですみたいな。
はい、
うん、あんな感じでいいんでしょうね。
いいなと思って、特になんか鉄筋だと障害があるのかなと思って、
う
ん、
そうですね、やっぱりそうですね。その特に1階と2階のフロアが違うと鉄板が足元にあるわけじゃないですか。
はい、
それを突き抜けるのは大変なんでですね、うん、それを呼気が受けてリピートするというような感じで同じ SSID でやるっていうメッシュ Wi-Fi は強いと思いますね。
またデザインもちょっとかっこいいんですよね。
はい、そう、猫が寝れないけどね
らしいですね
はい、では次はですね、パラレルスの草壁さんのパラレルスデスクトップ14の話。前回はね、あのお荷物が届かなくて大変だったというところはプレゼンやっていただきましたが、お話聞きたいと思います。
はい、
はい、大阪電気通信大学寝屋川駅前キャンパスで行われました UGM 大阪の懇親会でパラレルスの草壁さんにお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、今日は どうもありがとうございました。新しく出ましたパラレルスデスクトップ14。
はい、14ですね。はい、8月に14バージョンとして出させていただきました。
あ、いや今回あれいろいろ飛び回っておられましたけども、広報だいぶお忙しいみたいですね。
そうですね、今週はです、別のエンタープライズの製品でですね、イベントがありまして、で水木金とビッグサイズで立ってましたけども、あのここで、やっとですね、新しい製品ご紹介できてとても嬉しく思います。は
い、いや、私もパラレルス使ってるんですけれども、
ありがとうございます。
いや、一番使いやすいんですね。いろいろありましたけど、結局あのブートキャンプの方はなんか今最近うまくいってないんですよね。
そうですね、だからブートキャンプもですね、そろそろ言うとやめるって話があるので、そういった時にあのパラレルスで、古い、Windows、 それからですね MacOS を仮想化して使っていただけると、例えばモハベをですね、ホストとして入れる前に、お試しいただけると、こんな風にドライバーがうまく動く、プリントできる、それがですね、パラレルスの新たな、また、楽しみであるかと思います。
今の話分かった？
モハベだけ分かりました。モハベ、はい、
つまりパラレルスを入れて、その中にさらに MacOS を入れるということっていう考えでいいんですね。
そうですね、あの MacOS 自体もですね仮想ができますので、例えば古いですねエルキャピタンとか、それこそマーベリックスとか、そういった古い MacOS も使えるということです。
私もポッドキャストやるにあたって新しく OS をアップデートしてしまうと動かなくて、ポッドキャストの録音とかできないということがあったので、それを検証するのに使って、で消して入れるということで、
はい、MacOS はですね、まあ仮想化するにあたっては、制限はないです。ただし、ライオン以上というのが、Apple さんの方での、その仮想化のですね、ルールとしてありますので、通常の、スタンダードの、OS であったら、ライオン以上、それからですね、サーバーだったら、スノーレパードサーバー以上だったら大丈夫です。
そういうわけで、じゃあ入れるのは全然ライセンス違反じゃないということなんですね。だから一つの Mac の中にパラレスの上で他に MacOS を走らせても全然問題ないということですね。
はい、それは大丈夫です。
でそっちの使い方で実はやってます。私 Windows は Windows マシンついに買ってしまったんでWindows いらなくなってしまったんですけども、 Windows もねでしか使えないというのはやっぱりまだありますんで、やっぱり Mac ユーザーでも Windows を使うためにパラレスをやると。姫、Mac ユーザーの立場からしてどうこの話
Windows は Windows マシンで今やっぱり使うので、これからパラレルさんにお世話になるかなと思ってます
ぜひぜひというわけでパラレルの14、あの一番一押しの機能をお願いしてよろしいですか。
はい、一押しの機能はですね、今回の Mac と Windows の、 ストレージの最適化をしたというところですね。これによって前のですね仮想化した環境、例えば Windows とか Mac OS のですね仮想化環境が今まで以上にちっちゃくなるというところで、ディスクスペース、皆さん写真とか動画とか頻繁に撮られると思いますので、その点でディスクスペースを皆さんが縮小できるというのがポイントです。これはお使いいただいているとだんだんとこう小さくしていきますので、なかなかすぐには小さくはなりませんけれども、お使いいただいているとその環境がですねだんだんちっちゃくなっていくことが分かるかと思います。
すごい。
昔言うと断片化したものをまとめると、あれですかね。
そうですね、いわゆるデフラグですね。デフラグ化をして、勝手に裏でバックグラウンドでやってるというところですね、
はい、それいいですね。確かにね、OS より入れたよりゴーンと大きくなったっていう感想があったもんですから、それは一押しですね今回の、
はい、そうですね。あとはですね、筆圧感知に対応したというところですね。これタブレットを使わなくてもペン入力が可能なですねタブレット、それがなくてもですね、実は感圧式のですねタッチパッドが今ありますから、はいはいはい、そこでですね FN キーを押して、その筆圧を、タッチのですね圧力を変えていただくと、筆圧感知のですね筆のような形でパワーポイント、それからですねフォトショップとか、それ以外のいわゆる Windows ペイント系ですね、それがお使いいただけると筆圧がうまく、使えるというのが大きなポイントになります。
なるほど。 Mac はねその辺がトラックパッドが大きいの得意ですから、それをうまく使えるということですね。
そうですね、はい、
素晴らしい。
これってどうしたら手に入るんですか？
パラスデスクトップ14は、通常のです、全国の量販店さん、それからあとパラスの、ウェブサイトの方から、オンラインショップの方からお買い求めいただけます、
はい、サブスクリプションでも売られてるんですね。
はい、そうですね、Apple Store さんの方で売られてるのは全てサブスクリプションになりますので、そこだけお気をつけていただければと思います。
はい、パラスさんのお話14にしたいなと思いながらこの懇親会を迎えました。
したいな
そうね、まだ違うんだよパラスは使ってるけど、これ多分聞いて皆さんね、また14にしたいと思ってると思いますんで、皆さんもぜひアップデートもしくは購入してください。草野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、パラレスの草川さんのお話でした。
ありがとうございます。
もうこの頃になるとみんな酔っ払ってますね
そうなんですよ、そうなんですよ。草壁さんもすぐ顔真っ赤になるんです。
草壁さんも私も滑舌が悪い悪い
そうなんですよまあでもあれちょっと緊張しますよね、突然、裏に来てくださいって言って呼び出され、うん、突然質問が始まるわけですからね。
そうですね、顔かし合いわれてね。で今回はアイリグのマイク良かったでしょ、インタビューマイク、探偵ナイトスクープの探偵みたいで。
はい、あれ本当にマイクと音声取れてたんですか？
そうですよ、それ用のマイクですから。あれ、
あ、やっぱりそうだったんだ。
うん、過去にね、次のコーナーでお話した柴さんなんかもあれで作曲した音楽を、はい、ボーカルを取るっていうのをやって、コンデンサーマイクでね結構感度がいいんで取れるんですよあれ。
へえ、
はい、まあ、今回の草壁さんのお話聞いてね、パラレス14ちょっと欲しくなっちゃいました。
はい、
うん、今アップルが公式でサポートしてた、
はい、
ブートキャンプっていうのでちょっと不具合が出てるんですね、 Windows 使うのが。
ブートキャンプ導入にすごい大変だったイメージしかなくて、
なのでやっぱりパラレルスとかそういう仮想デスクトップというものにやっぱシフトしていく時代なのかなと思いますね。
はい、いや、なんか、はい、いろいろ教えてもらいましたね。
うん、本当ですね。というわけで草壁さんのお話終わりまして、最後は我々と同じアップルザグループマックで音楽クラブの代表、そして我がタックの音楽部長である柴さんと須藤さんのお話です。聞いてください。
はい、
はい、FGM 大阪懇親会の会場でマックで音楽クラブの代表柴さんといつもお世話になってます音質改善、うちのポッドキャストも須藤さんのアドバイスで須藤さんにお越しいただきました。柴さん、ありがとうございます。まず、
いえいえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
そうさん、ありがとうございます。
はい、今日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。
マックで音楽クラブさんはいつも活動盛んでやっていただいてますけれども、やっぱりユーザーのこの体験をですね大事にされてるっていうイメージなんです。父さん、その辺はどうですか？
そうですね、僕最初に参加した時にちょっと会長が大山さんって方だったんですけど、大山さんの一言がすごい印象に残ってて、いろんな一般の方もいらっしゃるし業務レベルの人もいる、でもフラットにやりたいっていう、まあ、彼女がおっしゃってたんですよね。全部フラットにって言って、もうその言葉に僕はちょっとこうもう心打たれたっていうか、いろんな人がいていいっていう、 それもそれもフラットに皆さんっていう、もうそれでもうここでやっていこうっていう思いでやってます。
なるほど、フラットいいですね。やっぱりそのマックのユーザーグループっていうとどうしてもですね、俺はこんなマックから使ってたんだって話になりがちなんですけれども、そうじゃなくってみんながそのなんですかね、アプリケーションなりもしくは OS なりもしくはそれの使い方ということをハードウェアもですね含めてあのみんなで楽しむということが大事だと思いますので、私マックの音楽クラブさんの今週から参加させていただいたんですけども、あれもやっぱり一人一人の使い方の、まあ、勉強会というかもっとなんていうんですかね、高度なですね噛み砕いてお話されたイメージがありますので非常に勉強になりましたが、その辺はやっぱりプロの技術なんかストーさんなんか、まあ、プロの方ですけれども、まあ、分かるところから伝授しているというような感じなんですかね。
そうですね、やっぱり自分が持ってるノウハウって時間が経つとどんどん陳腐化しちゃうんですよ。ですから自分がいつまでも握っててもダメで、やっぱりいろんな人にそれを分けて、でもそれがどういうふうに伝わるかっていうのはすごく大事で、自分が理解してるつもりでも人に説明すると全然説明ができないってなると、やっぱりそれはいろんな言葉を使って言い換えなきゃいけないし、で理解をしてもらってこういうことができるようになりましたとか言うと、こう自分にとってはすごくこうモチベーションになるわけです。あ、これは良かったなっていう、でそれはお互いにいろんな意味でいろんな方向の勉強ができるっていう意味で、あ、こういうことなんだなって僕はすごく自分でこう納得したっていうのがあって。
なるほど、そのおかげでうちのポッドキャストもですね、音質改善の方法静音というのを教えていただいてですね、だいぶ良くなったと思うんですが、須藤さんどうですか。私まだまだ間違いですけど、だいぶ聞きやすくなったと思うんですか。
やっぱり何がダメかとかそういうのが分かるきっかけになればいいなとか思って、もう最初から1から10まで全部こうしてああすればよくなりますよではなくて、こういう方法もありますよって言っておいて、それをきっかけとして自分はこういうふうにしたらいいんじゃないかってやってもらって、その時はやっぱり結果が出たってことなんで、それはすごく良かったと思
う。いや本当にありがとうございます。プロに教えていただいてですね、はい、柴さん、うちのマックで音楽クラブさんの野口さんに提供されている楽曲ですけども、なんか最近大きな変化があったって聞いたんですけど。
野口さん、最近アルバムをリリースされまして、ちょうどタックポッドキャスト2のオープニングとか、まあ、中で使われている曲をアルバムとして出してます。野口さんも本当にその辺すごいのが、やっぱり iPad で全部作るっていう結構明快なコンセプトがあって、でかなり追い込んで作ってるんですけど、 Mac を使わないっていうのは結構逆に大変なところもあって、そこは野口さんなんか分かりやすくていいと思いますね。曲もすごくいいと思いますし、はい、
あの素晴らしい曲が全て Mac を使わずに iPad で作られてるっていうことなんですね。すげえな。すいません、じゃあそのアルバムタイトルとかどこで買えるかとかちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、やっぱりまあ、Mac のユーザーとしては、はい、iTunes ミュージックストアで、トルキス TOLKKIS、 アルバムタイトルが ETHEREAL、S リアルと言います。
おお、なるほどなるほど。これでうちの番組でね、過去に使わせていただいたのも発売されてますし、今回もまた出していただいたということで、なんかうちもタイプできるようにね、ちょっと頑張っていきたいと思いますんでね、本当にありがとうございます。
はい、ぜひね、みんな努力してスキルアップ努めてるので、ぜひ興味がある方はどんどん聞いてもらったらいいかなというふうに思います。
はい、では須藤さん、柴さん、本当に今日もありがとうございました。またどこかでAGM もしくはユーザー会でお会いしたいと思いますんで、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、柴さん、須藤さんのお話でした。
ありがとうございます。
はい、須藤さんね、やっぱりフラットで行こうっていう話、いいお話ですよね。
そうですね、本当に、
いつも惜しげもなく我々にその、はい、この技っていうのを教えてくれるじゃないですか。
はい、
インタビューでもおっしゃってましたけど、結局ほっとったら陳腐化すると、そんなものを自分で取り込んでても意味がないっていう、いいお話ですよね、うん、
しかもご自身でもおっしゃってましたけど、分かりやすい言葉で説明しようと努力してるっておっしゃってたじゃないですか、
うんうん、そうですね、
まさにそれがありがたいですね。
うん、そうですね。で、まあ、ちょっとプロツールをたくさん使われてるんで、そのプロツールにはお金かかるけれども、それを代替の無料ツールでもあるよっていうのをいつもお話してもらえるんで、あれもありがたいですよね、
はい、ああ、さすがですね。
うん、やっぱうちの番組は須藤さんのお話聞かせていただいて、かなり音質が良くなったと言っていただけるんでありがたいですね。
はい、
それと柴さんね、だいぶね噛んでましたけど、トルキスさんの新アルバムあれね、今のインタビューでだいぶ切ってますけど、ね、何回も言い直してたんですよね面白かったです。じゃあもう一回これね、インタビューだと聞きにくかったらいけないんで、ここで紹介しますと、はい、我がタックポッドキャスト2に楽曲を提供いただいている
Mac の音楽プロのトイキスさんが新しいアルバムをリリースされました。アルバム名は S-REAL、はい、アルファベットで言いますと E-T-H-E-R-E-A-L で10曲が収録されています。
はい、
これ実はもうね3枚目なんですね。
あ、そうなんですか。
うん、うちに提供いただいた曲を、まあ、言ったら発売する形を取っていただいてるんですね。
はい、
なんか申し訳ないですね。もともと先にうちの番組に提供いただいて、それからアルバムにして販売されるって形を取られてるんですよ。
はい、
すごいでしょ。でさらにね、インタビューでもありましたけれども、実は iPad で使うコルクのガジェットっていう作曲アプリを使われてるんです。
へー、
はい、でマスタリングには Mac で Logic Pro 10を使われているということなんです。基本的にですから音の構成、作曲の構成は iPad 上でやられてるんですね。
はい、
すごいでしょ。
すごいですね、 iPad、うん、
まあ、オープニングでお話した新しい iPad の噂もありますけど、今の iPad でもこれぐらいのことができますし、覚えてますかね、昔芝さんが前に出て30分の間にドラムからギターから音を作って歌も歌って一つの曲にするってやられたの覚えてます？
はい、
まあ、そういうこともやられたんですよ。そんな感じで iPad で曲は作れますんでね、このトルキスさんの挑戦素晴らしいと思います。
はい、いや、なんかこれ聞いて番組をまた思い出していただき、はい、うん、そして番組を聞いてアルバムを聞いてもらうっていうなんかループがあればいいですね。
そうですよね。実はタックの公式ウェブサイトでこのアルバムの購入方法なんかをまた紹介します。手の字アップルクラブで検索していただくとすぐ出てくると思いますんで、皆さんぜひ購入してください。
はい、
はい、では今週のニュースのコーナーへ、
はい、
皆さんのインタビューをお届けしましたが、次エンディングでね、はい、エジモ大阪のお話また詳しくしたいと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。まずはタック公式ブログにいただいたコメントを紹介します。今日21日にシリーズ4が届きました。私のナイキプラスはシルバーです。早速ペアリングして使い始めました。快適です。素早い動きが戻りました。早速明日から通勤中にポッドキャストを楽しみますと言いたいのですが、昨日愛用のビーツが接続できないようになり、朝アップルサポートに連絡して修理することになってしまいました。無線の快適さは1週間ほど持ち越しですが、アップル製品を使うことがますます楽しくなってきました。昨日の AUGM 大阪はいかがでしたか？機会があれば一度伺いたいのですが、また放送を楽しみにしています。平山哲さんから10月21日14時53分にコメントいただきました。
はい、平山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ダイドーと同じナイキプラス買われたんですね。
はい、
でちょっとあれですね、予約が私より遅かったっていうことでしたから、ちょっとだけあれですね、はい、届くのが私より遅かったみたいですね。
うん、
まあやっぱりシリーズ2使われてたということですから、私と一緒で素早い動きになって嬉しいということですよね。
はい、
でビーツのヘッドホンが接続できなくなって、アップルに連絡してサポートに連絡して修理することになってしまったということで。
ああ、ビーツってあの可愛いヘッドホンですか？
そうそう、あのオーバーなんとかっていうの、頭から上のかぶるやつが有名なやつ、ね、
耳の両方のところにビービーって書いてあるやつ。ああ、あれ可愛いですよね。
うん、あれもともとアップルとは別の会社やったんですけど、アップルが買って今はアップルでサポートも受け付けてるんですね。
これえどういうことですか？アップルウォッチでポッドキャストを聞けるんですか？
そうなんですよ。今はだから iPhone がなくても、
はい、
アップルウォッチの中にちゃんと流し込んでおけば。
流し込んでおくってどういうことですか？ダウンロードして。
そう、ダウンロードしておいて、それでそこに Bluetooth のヘッドホンをつないだら聞けるっていうことらしいんですね。
へ、
私なんでらしいっていうかというと、私やってないんですよ。いつも iPhone も持ち歩いてるから一緒に、
はい、
やったことないんですけど、できるっていうことです。
え、じゃあもういよいよ iPhone がなくても Apple Watch だけ持っていたら いろんなことができるようになってきつつあるってことですか。
まあそうですね、 GPS もねアプローチだけで取れるし、いろんなことができます。
はい、あれということは私がアプローチを持つこともできる日がやってくるんですかね。
まあでも親機としての iPhone がないとアクティベーションすらできないんで、そこだけはちゃんとねやらんとね。
ああそうか、
ね、うん、アプリのインストールもアプローチからはできないんで。
ああそうか、でもいつかはできるようになるかもしれないですね。
うんですね、だからそれがセルラーの機能がついたんがアプローチのシリーズ3からですね。赤い、はい、あのリューズのやつは直接つながると LTE に。
この放送はきっと B2 が戻ってきて B2 で来てもらえているんでしょうね、きっとね。
うん、多分そうなると思いますね。
はい、
はい、というわけで平山さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
人命の尊さを熱く語る大道士、大はしゃぎするニック姫の巻、ブラフォード2さんから10月19日7時8分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もちろんもう熱く語ったんや、このセルフィーで死んだらあかん言うてね。
はい、
佐竹代表も怪我すんなよって言うとったんですよ。
でもその後また見ましたけどね。
セルフィーで佐竹代表の、
はい、
はい、で姫はねあの大はしゃぎしてねエンディングで、は
い、まだまだなんですよね。でもね来るの、
え、いつやったっけ、11月の
1日発売でそこから発送なんで、
うちのベロップと同じぐらいですね。じゃあ時期はね、
競争ですね。
競争ですな。
はい、
うん、まあね、私本当でもピクセル3ね早く見たいんで、姫来たら本当見せてよ。
はい、
はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次もピクセル3の話題いってみましょう。
はい、続きましてピクセル3に対する肉姫さんの情熱と興奮がすごい。 Android は Nexus 7以来使っていませんが気になります。 Max 買ったんでしばらく何も買えないけど、そのうち Android の中古とか狙ってみようかな。イクラムさんから10月19日14時26分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
Max といえば松尾さんのあれですね、無駄に最大容量ってやつですね。
最大容量ってあの短いインタビューの中で何回聞いたんやろ。
そうそう、あれね、ワンボタンって何回も言ってるからね、最大容量ですけど何かみたいな。
あれ山村さんって今何使ってましたっけ。
山村さんは7プラでしたね。エイジも大阪で見せてもらいましたけど、
あの、ま、大きいの持ってるなと思ってたんですけど、
そうそう、
でかいのマックスじゃなかったんですね、
うん、山村さんも私も老眼なんでね。
はい、
いくらさんネクサス7買った、ネクサス7もいい端末ですよね。
はい、
ブレードランナーのアンドロイドから撮ってるでしょ、名前。
あ、そうなんだ。
うん、あ、ブレードランナーって映画見たことない。
ないです。
おお、まあ、今度 DVD 貸してあげる。
いや、こんな風に私はピクセルの話をさせてもらって、あのコメントをもらえて嬉しいなと思って。
おお、うちの番組は何でもいいけど IT 関連番組なんでアップルとは限ってませんから、はい、どんどんお話してくださいよ。
結構あの AUGM 大阪でも嬉しくていろんな人に喋ってたんですけど、うん、これもピクセル3に関しては結構みんなも興味持ってるみたいで。
ああ、でも AUGM 大阪ではダメやね、アップルユーザーグループミーティングなんか。ここのポッドキャストはいいですけど。
はい、ここで思う存分喋らせてもらおう。
そうそう、喋って喋って喋って。はい、生野さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして3週間分まとめて聞きましたよ。電波系ネット技術系の話はとにかく面白すぎる。ただものではないですな、過去知ってたけど。あとソユーズの件は逆にちゃんと乗員が脱出できたことがさすがだと思いましたよ。スペースシャトルはそうはいかなかったわけですから。秀則白石さんから10月20日23時17分にツイートいただきました。
はい、秀典さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
3週間分ね車の移動で聞いていただいたみたいです。
はい、
はい、これ実は Facebook にこの話でですね、あの2時間番組にしてください、冗談ですっていうのが来ていました。
すごいですよね。
こ 今週でも1時間超えそうですけどね。
そうですか。
ジュージも大阪熱く語るんで、この後エンディングで。
そっか。
ソユーズの話はロシアのロケットですね。これが打ち上げ失敗したんですけれども、
はい、
どうにかちゃんと脱出できてみんな無事に帰ってきたってやつですね、
はい、
スペースシャトルって姫知ってる？
はい。
スペースシャトルって飛行機の形してたでしょ？
はい。
やっぱりあそこに脆弱性がたくさんあったんですね。
どういうことですか？羽？羽の部分がってことですか？
普通ロケットで物を打ち上げるときってあの長い鉛筆の状態にあるわけじゃないですか。
はい。
先っぽでいう鉛筆の芯の部分あるでしょ、黒いとこ。
はい。
あそこにだけ人乗せてあそこに生命を維持する装置とかが入ってるっていうのが普通のロケットなんですね。
はい。
ってことは何かあったら下でドーン爆発したとしてもあそこだけ切り離してパラシュートで置いてくれば無事なわけです。
ああ。
でさらにはその入ってるこのカプセルというか、まあその宇宙船自体が耐熱の容器なんで、
はいはい、
大気圏に突入して高熱になっても生きて帰ってくれるわけですよね。
おお。
それに対してスペースシャトルまずでかいでしょ。
うん。
ででかくて要は下っ側お腹のところにしか耐熱タイルが張ってなかったし、
はい、
過去には耐熱タイルが剥がれていたために大気圏突入した時に燃え尽きてしまったスペースシャトルもあるわけですね。なのでスペースシャトルはやっぱり無理だっていうことになって普通のロケットばっかりが今運用されてると思ってもらっていいと思います、
はい、
うん。ロシアもロシア版スペースシャトルってやろうとしたけどやっぱりそれだと安全性が確保できないんでソユーズのまま使ってますね、
はい、うん。
ですから先週ねプラスさんのお話があって宇宙のネタですかって言われた時にいやいやもうすごいニュースがあったんでっていう話をしてたのはこれなんです。
はい。
ソユーズが爆発するとか失敗するっていうのはめったにないことなんですごい話なんで、ただし皆さん人員は無事でしたという話をお届けしました。
はい。
まあ日の丸さんごさんのご期待の電波系ネット技術もまたお話しするんでね、これからもお聞きください。はい、はい、日の丸さんごさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ベルキンはエルメスと同じで使っている人見たことないです。田舎者なんでアップルショップも入ったことないですし、ベルキンは本当に存在するんですね。ホワイトリッティさんから10月17日9時3分にツイートいただきました。
はい、ホワイトリッティさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。本当に存在するんですねって。
エルメスはね、あのエージェム大阪でも大井先生がエルメスのバンドをしてたでしょ。
はい。
ね、エルメスは結構見ますけどね、ベルキンのなんていうんですかね、持ち運ぶもんってあまりないから。逆にね。
あ、
そうや姫、わしあれよ、あのオフィシャルな時はベルキンのバンドよ、
はい、
アップローチ。
あ、あの革のやつかっこいいですよね。
うん、革のやつかっこいいですね。今回来てくれたベルキンのメンバーも革のベルトしてましたね、ベルキンさんの。
はい、全部おしゃれなんですよね。
うん、私もそう思います。はい、
バッテリー一つとってもかっこいいですよね。
うん、かっこいいかっこいい、しかも安全というイメージですね。
はい。
うん、ホワイトリッティさん、アップルショップって書いてますんで、これアップルショップってかなりマニアックな話だけど、はい、アップルストアではなくてアップルショップってあるんですよね、ヨドバシの中とか。
ああ、はいはいはいはい、う
ん、要はアップルのなんですかね、指導を受けてこの壁とか商品のレイアウトとかそういうのをやってるのがアップルショップなんで、そっちも行ったことないってことなんでしょうね。
へー、うん。
まあ、そういうわけでベルキンは本当に存在します。この前のコーナーでね、ベルキンの石井さんと、
はい、
八島さんのお話ね、聞いてもらいましたからね。
はい、いましたね、存在してましたね。
はい、そういうわけでホワイトリッティさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、真空管はギターアンプ以外の生存場所を模索しているようです。
チビタのおでん、これ
本当だ、おでんだ。
はい、はい、失礼しました、アットマークアンダーバー JTM13 です。
はい、10月18日に6時59分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お名前ちびたのおでん、その話はやめましょう、真空管の話ね
したい、したい。
ギターアンプは造形に未だに真空管使ってるんですね、知らんかった。もう私はもうあのセミコンダクター至上主義なんで、
もう私さっきから何も喋らないの、真空管が何だろうってずっと思っているからで
本当に、
はい、
簡単に言うたら音を大きくするために、
はい、
いろんな技術があったんですけど、
はい、
真空管っていう玉のところに、今言ったら電球と一緒ですよ、中が真空の玉があるんですね、管が、
はいはい、
そこに電子を飛ばして
ちょっと工夫すると電子の量を制御することができて音を大きくしたり小さくしたりできるっていうことです。だからギターアンプっていうのはギターの音を大きくするじゃないですか、
はい、
エレクトリックギターってすごいピックアップっていうところの前にね鉄の弦が動いてそれの音を拾うっていうのはあれなんかにシックが使われてるってことです。
なるほど。
私はでもセミコンダクターの方が好きなんで半導体ね。半導体、
はい、
半導体っていいでしょ。半導体ですよ。導体と不良導体の間ですよ、
はい、
どっちつかずでいいでしょ
そういうどっちつかずな感じ、どっちかというと嫌いなタイプですよねどっちやねんって言ったりするタイプですよね。
まあそれはねちょっとまた話が違って、半導体の本物っていうのはどっちつかずじゃなくて、はい、半導体っていう素晴らしい性質があるんです。ただそれじゃ使えないんで、
はい、
不純物をわざと混ぜて不純物を入れた半導体 P 型とか N 型っていうのでいろんなことをするっていうのがあるんですが、まあ、その話は長くなるんでやめましょう。
はい、もう生き生きしちゃう分野ですよね、
はい、
で
もそうね、もうね、
はい、
やめとくわやめとくわ、はい、
はい、どこかでこの話 してください。
はい、というわけで JTM1 さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、そういえば肉姫が Mac を使い始めて何よりです、かっこ笑い。大木豊重さんから10月16日14時13分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。私はちなみに使い始めたのは1年ちょっと2年ぐらい前ですよね。
そうよね、
はい。
大木さんとはね AGM 大阪前夜祭の前の飲み会に来ていただいて、その時に姫がテーブルの上で Mac で仕事をしてるのを見て、あのおお Mac やって言ってましたからね
はい、
はい、大木さんは Mac を使ってる姫を初めて見たんでしょうね。
あーでもそうですよね、まあ普通ね会社のパソコンを目の前で広げることなんてないですからね。
あ、そうよね、そうよね、そうよね、
確かに。ちゃんと使いこなせるようになってきましたよ、大木さん。
大木さんといったお好み焼きは美味しかったですね
美味しいですよね、本当に。みんななんか虜になっちゃうんですよね。
もうお腹いっぱいになって、その後行った AGM 大阪の前夜祭でほぼ食べれなかったんですけどね、私。
こら
中華やったんで、あの皿に取るけど食べれないっていうですね。
はい、みんなのお皿にひたすら取り分けてくれました
よねそうそうそう、はい、それでみんなで食べさせました。一応代表として、
はい、
あのホスト側の立場として頑張らせていただきました。
私は大道さんが取り分けてくれたのをまた食べてました
はい、というわけで大木さんコメントありがとうございました
ありがとうございました。
はい、最後のコメントいきましょう。
はい、大道さんやタック音楽部長も兼ねています。柴さんの紹介があっての3枚目のアルバム制作まで来ました。毎月 Mac で音楽クラブでは1曲ずつ紹介していますが、まとまって発表する機会をくださりありがとうございます。トルキスさんから10月21日14時8分にツイートいただきました。
はい、トルキスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、インタビューのコーナーでもちょっとお話しさせていただいたように、トルキスさんのアルバムをリリースされまして、わざわざ我々のこの番組にもコメントいただきました。
はい、
マックの音楽クラブさん毎月定例会やられてる時に、
はい、
トルキスさんがこんな風に曲作りました、こういう風に作りましたっていうのを毎回紹介されてるんです。
すごいですね。なんて豪華なイベントなんでしょう、
クリエイティブなね会ですから。そして、まあはい、須藤さんとか柴さんもこんなん使ったらこうなりますとかって、こうやったりした方が良くなりますよって話をみんなでされてるのがマックで音楽クラブさんなん でありがたいですね。まとまって発表する機会をくださりありがとうございますって、もうそんな我々ね何もしないですけどね、番組載せて配信してるだけですけど、
はい、
はい、この今もね後ろにかかってますけどね、
はい、
この曲もアルバムにありますからね、ぜひ買ってもらいたいですね。
はい、ぜひとも。
はい、まあ、私もね姫もこうやって UG 活動をやって AGM なんかやってると、いろんな人と出会えていろんな人とつながれて本当楽しいですよね。
そうですね、なんかこんなことできないかなと思ったら、いろんな人がいろんな答えをくれたりとかアドバイスをくれたり紹介してくれたりするんですよね。
うん、そうですね、これからもこういう機会を大切にしたいですし、こうやって番組の皆さんとまたつながって、そしてまたリアルに会えていろんなお話するということをやっていこうと思ってます。
はい、
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、このタックポッドキャストでは iTunes のコメント、 Facebook の天王寺アップルクラブへのページ、タック公式ブログ、 そしてツイッターのメンション、ハッシュタグタックキャストでいろんなコメントをお待ちしています。番組で紹介しないコメントも大道と北尾さんで見させていただいてますんでね、ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第15回もエンディングを迎えました。
はい、
まあ、何度も話してますがエンディングのコーナーではエージモン大阪オクトーバー2018についてお話したいと思います。
はい、
10月の20日土曜日、大阪電気通信大学の寝屋川駅前キャンパスの1階のコミュニティホールをお借りして開催しました。
はい、いや楽しかったですね。
はい、今回もね70名を超える一般の参加者ゲスト、それに8社のご出展、そして7社の協賛を得て大盛況で終えることができました。懇親会も含め皆さん本当楽しかったですね。
はい、ありがとうございました。
本当ありがとうございました。ご出展というかご登壇いただいたちょっとベンダーさんを先紹介しますね。
はい、はい、
インタビューいただきましたリンクスの八島さん、もうメッシュでしょうということで、はい、ベロップのお話をお聞きしました。
はい、
はい、またまた草壁さん、パラレルスの草壁さんもインタビューでご紹介いただきましたが、パラレルスデスクトップ14のお話いただきました。
はい、
はい、本当に今回ね無事に荷物届いてよかったです。
はい、これはもう普通に前日、はい、当日届いたんですか。
ちゃんとね前日に届いてました今回は。
あ、よかった。
はい、そして大阪の日本橋で電子部品の商社されてます強立電子さんの長者原さん、2020年にプログラミング教育の必修化のお話と、はい、それを含めた電子工作のお話させていただきました。
はい、
はい、あのエモいねメガネ、
はい、
ぐるぐるぐるぐる LED がメガネの周り回るやつも、はい、あれもね大阪名物でもうあちこちでみんなしてますよね最近。
はい、かけたがるんですよねみんなね。
そう、みんなかけたがるんですよね、欲しがるんですよ、はい、笑っちゃいけないですけどね、
はい、私もかけさせてもらいました、こっそりこっそり。はい、
でご登壇中なのでうちのスタッフでもあります魚井先生によります新しい iPhone のお話、それと Apple の動向のお話がありました。はい、これも聞き応えありましたね。
はい、いつもこれ楽しみに来てしてくださる方結構多いんですよね。
そうですね、はい、この魚井先生のお話が聞けるのは AGM 大阪だけですんでね、皆さん楽しみにしてください。で今回のお話ではですね、いろいろお話した後に実は30日に新しいイベントがあって、こちらの方がまたね終わってからの方が良かったなこの話って言われてましたもんね。
そうだったんですね。
そうなんですよ、はい、これオープニングでもちょっとお話してますんでね、またあの、はい、皆さん上先生の話次回もお楽しみにしてください。
はい、
その次はベルキンの石井さん、ホワイベルキンということで、いつものようにベルキンの素晴らしさを伝えていただきました。
はい、
でその次は初出展の OWC さん、代理店は E フロンティアさんで、 OWC というハードウェアを中心としたこの Apple 向け製品のお話をしていただきました。
はい、
はい、そしてシノロジー、代理店は株式会社フィードレイクさんが Apple ユーザーのためのベストパートナーということで NAS のお話や Wi-Fi ルーターのお話をしていただきました。
はい、
でまたこれも初出展なんですが、大阪のホログラムさんというところがダングラプロAR/MR の話を聞かせていただきました。
はい、
はい、この方はねもともとマグネットの会員さんで、私ら古い付き合いなんですね。皆さん私のことを知ってる人を言ったらほとんどの人手を挙げてましたからね。
はい
、はい、そして Adobe Systems の中尾さん、 Adobe Max の最速レポートということで、実はこの AGM 大阪の前の日に帰国してですね、眠い眠い眠いって言いながら私のトイレでずっとプレゼン作られてました。
はい、しかも、はい、前日入りされたんですけど、はい、4時間ぐらいかかったんですよね。
そうそうそうそうそう、
人身事故で、
人身事故で新幹線が止まるっていうですね、
はい、
大変だったみたいです。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。本当に、そしてこれご協賛と言っていいのか何て言ってるのか分かりませんが、来週この番組の次の日10月27日に開催されます AUGM 長崎の代表であられます長崎のおば先生からですね、アジカレーを全員プレゼントいただきました。
はい、
おつまみに最高、
美味しかった、
はいね、ただしあの大阪電通大の駅前キャンパス1階コミュニティホールは飲食禁止です。
はい、
何回も言ってましたか、私これでみんな思わず食べたくなるでしょ、配られたらね、
食べちゃいますよね、
食べたくなるんで、これはあかんあかんと思って一生懸命言いました。
はい
はい、その他協賛いただいたベンダーさん、エレコムさん、 TRA さん、サマーサプライさんに PFC さん、バード電子さんにグリップさん、CG コミュニケーションさん、ありがとうございました本当に。
はい、
じゃんけん大会のにたくさんグッズいただいてね、ノベリティグッズも多かったんで嬉しかったですね。
はい、あの全員プレゼントが豪華だったんですよね。
まあそうですよね、ベルキンさんから全員プレゼント、ベルキンさんからメモ帳とボールペンいただきました。
はい、ボールペンすごい書きやすかった。
はい、さらにはですね、三重の株式会社ライムさんから出店とは別の形でですねご協賛いただきまして本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、UG コーナーではですね、東京の多摩地区のユーザーグループユーマグさんからもメンバーが来ていただいてご紹介いただきました。
はい、
はい、もちろん UG としては先ほどインタビューもありました東京のマックの音楽クラブさん、ストーさん来ていただきまして、エイジも大阪看板コーナーの勝手にジーナスで前に出ていただいてですね、いろいろ音楽に対するご質問とか答えていただきました。
はい、
はい、よかったですね。
はい、
はい、ところで私見てないんですけど、姫見たと思うんですけど、なんか懇親会で看板があの AUGM じゃなくて AVGM になってたらしいね
もうみんなそれ大喜びでしたよ。
そうなんです、ね、実は私はあのいつも懇親会の会場に最後に行くじゃないですか。
はい、
はい、まあ分かると思いますけど、どうしても私一応代表ですので、今回の会場の後片付けですね、後片付けして鍵を閉めて管理人さんのとこ行ってありがとうございましたと言って、で本会グッズをあの発送して、それから懇親会会場に最後に一人で向かうんですね。
はい、
なのであの皆さんはあの入るのに行列をなして入るので、私最後に悠々と入らせていただいて、あの席も取っていただいて入るんですが、入り口のところも AVGM だったらしいです、はい、私が行った時はもうすでに AUGM にもう変わってたんですね。
はい、はい、
あれ誰が指摘したんですか、間違ってるって。
いやもう着いた瞬間にあのベルキンの石井さんが一番乗りで発見して、そこからもうみんな大喜びですよ、うん、AV って AV ってってで、お店の人たちがすごいひたすら謝ってるんですけど、私たち大喜びみたいな、ね、AVGM って何の略だと思いますっていう、いや関西人素晴らしいなと思って、普通怒るところじゃないですか、それをもうなんかいただいた、ネタいただいたみたいな感じで大喜利みたいになってました。
まあ、まあ、ありがたい限りですよ、そうやってね。
はい、
はい、今回懇親会会場も結構あのいい感じでしたよね。
はい、美味しかった。
美味しかったですね。前回あのね、はい、もうあの30名ぐらいしか入らんところに60名ぐらい入ってね、乗車率 240% ぐらいのあのボンクレの新幹線かみたいな感じのね、
はい、
あの沈め状態に比べるとすごく余裕があって、はい、お料理もねゆったりとして良かったですね。
はい、前回は前回で私結構好きだったんですけどね。
はい、私も料理は美味しかったと思いますが、今回のね、はい、宮川の頑固さん良かったですね。
はい、良かったです。お料理美味しいし、またなんかちょっと作りもね豪華でしたよね。
そうですね。で、マグロの解体ショーが1回でやってたらしくて、みんな見に行ってましたね。
はい、私全然知らなくて
実はそう
なんです。あれ誰々がいない、誰々がいないって、あ、マグロ見に行ってるよって。
そうそうそうそうそう。ほんであのワゴン車であのキャッシュオンでマグロのお寿司売りに来てました。
はい、うちの会場だけでもすごい行列でき
て、はい、すごい行列、みんな食べてましたからね。
はい、
私はあの典型的関西人なんでマグロはあんまり興味ないんで、まあ別に良かったんですけど、電通大でやるときはね、また頑固さんでもやりたいなと思います。
はい、もうあの近いですもんね。
ちょっと近い
あのちょっとあの学校で校舎出るともうすぐ見えるんですよね、頑固さんの看板が。
っていうかね、学校の中コミュニティホールのところからもうすでにあのガラスの向こうに見えてたもん、看板。
はい、でもみんなでなんでこんなに近いのに今まで使わなかったんだろう、ね、気づかなかったんだろうねってもう後悔しきりにしてましたよ、
ね、本当よね、今までねいろんなとこ行ってたのにね、はい、いやいや確かにそうですわ。はい、
はい、
やっぱこの AGM 大阪、はい、もちろんそのベンダーさんのプレゼンを聞くのもいいんですが、懇親会でねその同じ席になっていろいろとお話聞かせてもらえるというのもいいですし、
はい、
逆にベンダーさんからそのコンシューマーの声が聞けるというのもありがたいということですんで、 お互いのメリットがあるこういう回なのかなと思ってます。
はい、はい、ちょっとねやっぱり20分ずつしか時間がないので全てが全て喋れるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、そうですね。
それをなんかちょっと掘り下げて 聞かせてもらったりとか、
うん
ね、いや美味しかったし楽しかったですね。
美味しく楽しかった今回懇親会でしたね。
はい、
はい、あとね番外編でなんですけど、
はい、
来てる方であの象印のツイートあるじゃないですか、
はい、
あれがあのアマゾンバージョンのやつがあってめっちゃ欲しくて、
え
私その方と同じツイートを買っちゃいました。
アマゾンマークがついたタンブラーですか。
そういうことです、象印の。
は
あ、はい、
いやあのこういう会に来るのってあの、はい、そういう情報感度高めの人が多いなと思っていて、なんかいろいろ物珍しいものいろいろ持ってらっしゃいますよね、うん、
はい持ってますよね。
はい、
そういうわけで AUGM 大阪正解のうちに終えることができました。これは皆さんね、参加者の皆さん、ご出店の皆さん、そしてご協賛の皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回の開催は来年1月を予定しております。また皆さんのご参加お待ちしております。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。それではタックポッドキャスト2第15回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第16回は来週11月2日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
ウエ先生の話を聞けますのはやっぱり AUGM 大阪だけですので、
はい、
このウエ先生のお話をお楽しみに来てくださる方が来てくださるって今な
もう今日いいかな、認めとこうかなと全スルーしてました
、はい、もう一回いきます。このウエ先生のお話をえ何だっけ、何て言ったっけ、え何だっけ、
分からん、お話って言ったな今度と思って
この魚井先生のお話をお聞きしたくて来るという方もたくさんいらっしゃいますんでね、本当にありがたい限りです。
私またかぶってしまった。